そういう、こう、いろんな仕事をする体制とか学ぶ体制とかが変わって、学生や教職員の方から大学に対してのなんか要求が出ているとか、そういう、こう、やり取りはどんなふうにされてるんですか？
先学期とかは結構あったんじゃないかなと思うんですよね。そのファイナンス、特にお金のことですよね。院生に関して言うと、じゃあ来年のお金はどうなのとか、職はちゃんと、例えば全部オンラインに変わって、そのティーチングの量が増えて、なんていうんですかね、そこはちゃんと、例えば給料に反映されるのとか、そもそも職があるのとか、その経済活動が制限されるんで、イリノイ大学って州立大学なんで、州からのお金が、州からのお金で成り立っているところがあるんですよね。州からの、その予算配分みたいなのに成り立っているところがあって、で、例えば州がね、州のその歳入が減ったら、州のお金入ってくるお金が減ったら、イリノイに流れてくるお金も減るわけで、予算カットじゃしないといけないっていうことになった場合、じゃあ今までその TA の仕事だとか、その奨学金だとか、そのリサーチに使う奨学金だとか、そういうのを今まで通りちゃんともらえるのっていうような、不安っていうのが院生側から例えば学部側にあって、で、それを学部が大学の上層部ですねに言うっていう形で、交渉はやっぱしてたみたいで、大学もその辺は配慮してくれてるというか。特に最初の方ですね。連邦政府からそのお金が流れてたと思うんですけど、最初の頃はその、なんていうんですか、保証金みたいな、給付金みたいな形で連邦政府が各大学にお金を出して、で、これで COVID 対策をしてくださいっていう形をやってたと思うんですけど、その一部がそのちゃんと学生にも反映されて、なんていうんですかね、先学期は特にそれで大学も、ケアしてくれてたんですけど、やっぱりそれでも厳しいみたいで、少なくとも歴史学部は来年取る学生の数をすごい減らすみたいなことを言ってますね。
学生を減らすんですか？
は
そ
い、
した
もう
ら。
取る学、はい、取るや取る学生をもう減らすっていう、確か3、5人とか言ってたかな、3から5みたいなことを言ってましたね。
陰性を？
そうです、そうです、陰性を。
手を減らして。
もう減らして、やっぱそこで予算カットしていくみたいな。
陰
あ
性を
と、
取るってことは雇用するっていう側面もあるから、給与を
そうで
支
す。
払わないといけない、それが
そ
で
うできす、
ないっていうことなんです
そうです。
ね。
あと1年目はもう、イリノイの歴史学の場合は全員フェローシップを出すんで、奨学金出すんで、やっぱ結構お金かかるんですよね。だから普段の年だったら、多い時で15人とか取るんですけど、もう今年はもう3人、3から5みたいなことを。あとはその卒業する学生には卒業してくださいっていうスタンスでしたね。できたら卒業してくださいっていう、もう TA とかも出しにくいんで、卒業してくださいっていうので、まさに僕がそのカテゴリーにはまるというか、7年目とか8年目の学生は歴史学部で職がもらえるっていうのを期待しないでくださいっていう形のメールが前来てましたね。
直接そういうはっきりとしたメールが来るんですか？
いましたね。はい。
じゃあ、浩二さんは今7年目？
7年目ですね。はい。
ちょうど7年目で、この1年のこういろんなことを通してどうですか？今、こういうことをこれからちょっと考えないといけないなとか、やっぱり変わってきました？
そうですね。なんていうか、なんていうんですかね、もう。当たり前の、本当の、繰り返しなんですけど、当たり前のことって当たり前じゃないんだなっていうのを感じた1年でしたね。今まではね、当たり前のように強行を超えて日本に自由に帰ったりしましたけど、それすらこう、難しいというか、もちろん日本には帰れるんですけど、その後アメリカに入れるかどうかっていうのが、まず、一つの、疑問というか、問題点としてあって、で、これからアメリカ自身もどうなるかわからないしっていうので、混乱してるっていうのもあるんで、なんていうんですかね、今まで自分は本当こう幸せな時代に生きてたっていうか、っていうのがあって、これからは ね、なんか何が当たり前なのかっていうのを感じたりしますね、
うん
うん、
じゃあこの夏とかも日本に戻ってこられなかったんですか？
はい、帰らなかったですね。
あ、ずっと、
はい、
うん、今そういう往復は難しいんですか？
いや、あの帰ろうと思えば帰れるんですけど、
うん、
あのまあ、まず日本に帰って2週間隔離やるじゃないですか、
うん、
であの日本からまあアメリカに帰ってきた場合も、まあ日本まあ、違う意味での2週間隔離で、アメリカの場合は公共交通機関使えるんで、あの自宅で隔離してくださいという形なんです。日本、あ、アメリカの場合は、うん、日本の場合はもう空港から公共交通機関を使うのじゃないです、使ったらダメですっていう形じゃないです、
うん、
だから空港近くのなんかホテルとかで2週間隔離してくださいっていう、あるいは家族とか友達に迎えに来てもらってくださいっていう形で、うんうん、あとはそのアメリカ政府の方針ですよね。あのこれも夏にあったことなんですけど、その全部秋学期を全部オンラインにする、フル、あ、オンラインにするんだったら留学生はアメリカから出て行ってくださいみたいな方針を、うん、あの出したんですね、アメリカ政府が。で、そう、それでまだ大混乱が起きたわけですよ、留学生の間で。特に留学生の間で大混乱が起きて、正当なビザを持って入ってるのにいきなりその出て行ってくださいみたいな、そんなのありえなかったのに、まあ、それが当たり前のように起こったりだとかして、一回じゃあこれアメリカから出るともう入れない可能性あるよなって考えたんですよね。いきなり方針が変わったりするんで、政府の方針変わって。
そうですね、その時までも1週間ぐらいしてまた取り消しましたよね。
そうでも最近またなんかあのこの前通知来てたんですけど、あの今までそのデュレーションオブステータスっていうのがあったんですよね。あの滞在、あの大学のなんていうんですかね、大学が許可している間はアメリカにいていいですよっていう身分で、特に滞在期限とか決められてなかったんですけど、もうあの最近はそのアメリカ政府がそれをやめようかなみたいなことを考えてるらしくて、その例えば 4年を上限にするとか、あの更新制にするとか、もうその今までのそのデュレーションオブステータスっていうのをもうやめようっていうようにしてるらしくて、もうそういうのを考えると本当アメリカに居づらくなるというか、うん、っていうので、なんていうんですかね、まあその移動しづらくなるのもそうですけど、アメリカに入ってきづらくなるし、アメリカにも居づらくなるので、うん、もう移動は本当しなかったですね、
うんうん
うん、
じゃあそのここにいる間に学位も取って、うん、できることを集中してやって、それからちょっと考えようかなっていうことなんですね、
う
ん、
そうですね。だからそうそう、本当はそれであのこのコロナが起こって早く学位取って日本帰ろうって思うようになりましたね、
うん、
やっぱりその今まではアメリカで働くっていうことも一つ考えてたんですけど、あのさすがにここまでなんていうんですかね、方針が一気に変わったりだとか、自分のその地位の不安定さっていうんですかね、特に留学生っていうか、まあ、外国人としてアメリカにいるとどうしてもビザっていうのに縛られて、で、まあ、グリーンカード取るまで特にビザっていうのが重要になって、でその、ね、そのグリーンカードもらえるのもすごい時間がかかるし、でビザの、ね、地位もアメリカ政府の例えばあの大統領が署名するだけで自分の地位がいきなり変わって日本に強制送還される形になったりとか、うんっていうのを考えると、アメリカで将来的にこう長期的に生活するっていうのが考えられなくなって、やっぱりしばらくは日本に帰って、であの自分の生活をしていきたいなっていうのを考えるようになりましたね、
うん
うん、
見通しを立てることが難しいっていうこと
なんです
ね、
うん、
今のアメリカにいると、
うん、
今の大統領選、
うんうん、
これはあの学生さんたちイリノイ大学の中とか、うん、そういう中ではどういうふうにこうなんかいろいろ話をしたりとか、あるいはもうみんなもうみんなそれぞれの部屋に戻ってるからあまり話す機会がないとか、うん、どんな様子なんですか？あの2年前に、うん、あの浩二さんが遥かの城で話してくださった時も、うん、11月でちょうど中間のなんか選挙の時だって、
うん、
でそれであのイリノイ大学の学生さんも、うん、今度 ちゃんと自分たちも投票しましょうっていう、そういう声が、その2年前に、大統領選の時に思いがけない結果になったんで、その次の2年の時はもう中間の時は、っていう声がこう今までにない声が上がっているっていうようなことを小池さんが話されていて、でその2年後今回の選挙の前後とかはどんな様子ですか、キャンパスっていうかアバナシャンペンは。
いやもうそれがなんていうんですかね、やっぱりその COVID の影響でまあ学生の数も少ないんで、そこまでまあ、なんていうんですかね、その学生の声を聞くことっていうのはないんですけど、でもやっぱり意識は高くて、特に、イリノイのこのキャンパスタウンに住んでたら、大体の学生はまあ民主党寄りなんで、やっぱりその反トランプっていうので絶対投票しようっていうような姿勢を感じられるし、僕自身の携帯にもそういうなんていうんですかね、ショートメッセージがめちゃくちゃ来るんですよね、投票しましょうみたいな、でなんかあるいはその投票しましたかみたいな、あるいは他の人に電話かけれるんだったら電話してちゃんと投票するように言ってくださいとか、もうすごいその投票への呼びかけっていうのが強くて、でまあその実際メッセージが送信されてくるのも大体民主党の人からなんですよね、地元の民主党候補に投票して、あなたの一票がこう違う結果を生み出すからことをこうメールで送られてきたりとかして、そういうのを見るとやっぱりその意識が全然違うというか、絶対にこう今回の選挙でその大統領を変えるっていうのは伝わってきますね、であとはそのやっぱりそのなんか今回の大統領選見ていてもそうですけど、もうにアメリカ全体でその意識だと思うんですよね、この選挙こそが本当運命の選挙というか、報道でもそう言われてますし、で実際一番そのなんていうんですかね、投票率が高かったっていう、それも報道されてましたけど、やっぱりもうここだけじゃなくて、もう全アメリカ国民がやっぱり注目してるんじゃないですかね、
それが今はオンラインでそこを全てやり取りしてるっていう感じなんですね、なんか外の一歩アパートの外に出て何か雰囲気が違うとか、そういうことではあんまりないっていうことなんです
ね、ですね、
じゃあでもこの結果次第でまたいろいろ予想がつかないですね、
ですね、しばらく、
大学は、じゃあ11月末までですか、
いや
開いてるのは。
そうですね、開いてるのはサンクスギビングまでですね、11月末ぐらいまでで、オンラインはその後も続くみたいですけど、
対面、今少しでも対面の授業とかあると思うんですが、それはもう全くなくなる、基本的にはなくなるってことなん
です、自体ですね、
なるほど。今半年間の浩二さんのなんていうかから見てきた暮らしの変化とか、大学の様子伺いましたけども、やっぱり日本とは日本もね、みんな今マスクをしてますし、大体マスクしてますよね、リュウトさん今日本で。
そうですね、静岡も、公共の場所に出てくるような時は、電車とか、スーパーとかそういうところは大体してますかね、
アメリカだとやっぱ法律でマスクしろって言わないと、マスクしないんですよね。でも日本って法律化されてないじゃないですか、マスクしろっていう法律ないじゃないですか。でもイリノイだとスーパー入るときはもう絶対マスクとか、密閉されたところに入るときは絶対マスクしないと入れないっていうので、法律で権力を使って定めないとみんなやらないっていう、で、そこもそれでもやらない人はやらないんですけど、
あ、そうなんですか、
で問題になってましたね、
でもアバナシャンペンは大体皆さんされてるんじゃないですか、
ですね、アーバナはまだマシですね、やっぱそこも選挙につながるんですけど、やっぱり共和党の人が多いところは揉めるみたいですね、大統領が大統領なんで、それに従うっていうような形で、まず COVID のなんていうんですか、性質というか、そういう深刻さも軽視して、 マスクしなくても、まあ、大丈夫でしょうみたいな感じで、まあ、マスクしない人が、まあ、南の方の州では多かったりだとか、
うん、
で、まあ、民主党の州っていうんですかね、まあ、イリノイの、まあ、シカゴとか、まあ、このキャンパスイリノイ のアーバナシャンペーンとかもそうですけど、まあ、この辺の人はやっぱりちゃんとマスクしたいっていうのは感じますけど、まあ、アメリカ全体がそうじゃなくて結構なんていうんですかね、政治的な信念によってこうその人の姿勢がこう違うというか、うん、マスクに対する姿勢が違ったりして、まあ、すごい国だなと思いますね。
意思表示なんでしょうね、マスクはいろんな意味での。でもどこに売ってるんですか、マスク。スーパーに売ってるんですか、今手に入るんですか。
マスクはもう今は手に入るんですけど、前、
そうなんですか。
はい、前大学は配ってくれましたね、2枚ぐらいのマスク配ってくれて。
あ、
うん、でも一時期確かに不足してましたね。
うん、じゃあ皆さん自分で作ったりたんですか。
あ、そうそうです、そうです、そうです。なんかバンダナとかでもいいっていうことで、なんなら T シャツをやってる人もいましたね。
あ、 T シャツこう上げて
そうとにかく
下げばいい、
用下げばいいっていうので。
うん、日本も一時期マスクがすごく不足してたけど、今は大体ありますね。うん、そのマスクスーパーでも、うん、
そうですね、まあ、
薬局でも
スーパーでもコンビニでもかなり、うん、まあ、値段は昔よりはやっぱり高いですけど、うんうん、売ってるのは見るようになったし、
うん
うん、そうですね、やっぱり日本も手作りマスクとか品薄だった時にはすごい作って売ってましたけど、で、まあ、今も売ってますけど、うん、
結構かわいいの作ったはったりとか、うん、なんかいろいろ
そうですよね。日本だとなんかなんて言うんでしょうね、 手拭いだとちょっと薄すぎるんですけど、うん、模様のある風呂敷みたいなのとか、うん、あと、まあ、伝統的な、ね、静岡だと演習なんとかとかあるんですけど、うん、そういうので、うん、まあ作ったのも作りましたみたいなのが、まあ、夏ぐらいまでは結構ありましたけど、うん、まあ、最近は普通のマスクも普通に手に入る感じにはなってますね。
電車の中でも大体してはるんやけど、電車の中でマスクしててスマホでゲームとか始めはったら、なんか興奮してこうもうマスク外してこうってなってる人とか結構いてちょっとマスクしてほしいなとか思うんですけど、持ってはるけど忘れてるみたいなのは、
うん、
ありますけど、うん、そんな、うん、なんか険悪なマスク しないとしてとか、その険悪な雰囲気ではないですね、うん、そのアメリカの今おっしゃったみたいな、うん
うん、そうですね、この辺は、はい、そんななんかマスク巡って対立するっていうこともないんですけど、はい、まあ、別の場所では結構アメリカの別の場所ではそれマスク1枚で揉めたりするみたいな、すごい、ね、なんかさっき話した内容ですけど、ちゃんとライフルを持ってくる人もいるみたいなんで、
これからはもう冬になりますけど、なんかいろいろ対応策とかあるんですか。換気するの難しいですよね、部屋を、うん、
そうですね、だから本当それなんですけど、でも基本的な、まあ、方針は変わってないというか、まあ、換気したりだとか手洗ったりだとか、あとはまあソーシャルディスタンスですね、6フィートぐらいの距離を取ったりだとかっていう方針は、まあ、基本的な方針は変わってなくて、あとはまあワクチン待ちっていう感じですかね。
うん、
うん、
じゃあもうこの冬は研究にちょっと打ち込んでっていう感じですか。
うん、はい、まあそうなんですけど、結構それで先々週ぐらいですかね、その博論の予備諮問みたいなのをやって、うん、でそこで大体 OK をもらえたんで、はい、もうそこまでなんていうんですかね、こう今までみたいにやらないといけないっていうわけでもなくて、とりあえずある程度修正したらいいよっていう形で先生も言ってくれたんで、うん、はい、ちょっとっていうか先生にも 休んだ方がいいよみたいなこと言われて、
あ、ちょっと痩せました
もん、はい、たまにはリラックスするっていうか、なんか外出したりして、リラックスした方がいいよみたいなこと言ってくださったんです、先生。
うん、
ちょっとそういう風な方向で頑張っていこうかなと。
渡るさんはパブリックライブラーに、シャンペーンパブリックライブラーに1週間に1回あの DVD を借りに行って映画を見てるみたいでしたけど、はいはい、あの小路さんは何かこう気分転換のありますか？
でも僕もあの Amazon プライムでめっちゃ映画見てますね。
やっぱりそうですか。
はい、はいはい、だからあとはあの Netflix とかも勧められたんですけど、 Netflix 見始めると多分何もやらなくなっちゃうんで適度にあのいい映画がある Amazon プライムとかであの映画とかドラマを見てます。
そうです、
はい、
じゃあ次回はそんな映画の話もしながら、う
ん、はい、
学位論文も仕上げ、最後の仕上げっていうことですね、うん、
ですね、
うん、
はい、
あの充実した時間になるといいんですけども、
はい、
じゃあ頑張ります。あの今日はありがとうございました。また、はい、あの冬になって今のお話の続きをぜひ聞かせてください、
はいはいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。